まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手はまちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日も豪華ダブルゲストお迎えしております。今日のゲストは若い方です。まずゲスト紹介の前に番組のタイトルといいますかテーマ、若者百人委員会と春ハウスの出会い、もう一回言いますね。若者百人委員会と春ハウスの出会い。今20代の京都の若者が面白いでと題してお送りいたします。それでは、まずどちらからいきますかね。牧田さんからいきますか。自己紹介。
あ、はい。皆さんこんにちは。
はい。
北区で町の学び屋ハラハウスという町づくりの拠点として場所がそういう場所があるんですけど、そこで今年から新人スタッフとして働いております牧田一穂と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。牧田さんは町の縁側から進化した町の学び屋ハラハウス初の若き専従職員、はい、そして、仏教大学社会福祉学科で学ばれて、
はい、今年卒業しました、ね。はい。
すごい面白い場所なんです。レスナーヘビーレスナーの方なら覚えてられるかもしれません。ハルハウスのオーナーといいますか代表の丹羽邦子先生、元仏教大学の先生ですけども、はい、その方が、来る者拒まず去る者追わず誰でもいらっしゃいという信念のもとご自身のご自宅を開放して誰でもいいよいらっしゃいみたいな、その町のヒューマンハーバー、町の縁側を開けてられます。そこのスタッフさんです。
はい。
さて、どういう風に今後お話が絡むのかご期待ください。そしてもう一人のゲストどうぞ。
はい。皆さんこんにちは。京都若者百人委員会の、実行委員長をさせてもらっております立命館大学産業社会学部の田中翔と申します。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
田中翔さん、
はい。
立命館大学産業社会学部、はい。なんと7年生だそうでございます。
そうですね。それは祝われるべきなのか隠していくべきなのか。
いや、ま、そうなんです。前を追った時は学生さんやと思ってなくて。
そうですね。違うところで、
コンソーシアムでしたか。
で、そうですね、席を置いてあの臨時職員として1年間働いてもら
った。正式名称は何ていうんですか。
あのね、臨時職員という名前なのでアルバイトなんですけど、
いえいえ、あのコンソーシアムの正しい名前、
財団法人大学コンソーシアム京都 でも京都の大学の連合体ですね。はい、はい。
キャンパスプラザにあったんですよね。
そうですね、キャンパスプラザで特に学生交流事業部っていう場所で京都学生祭典とか、うん、そういう大学の枠を超えた、イベント等のお手伝いをさせてもらってましたね。
はい、京都学生祭典での裏方で汗かいてた人、はい、
そうですね、あの学生たちを支えさせてもらってた
というふうに紹介するのが正しいかと思います。
はい。
では今日は牧田さん、牧田一穂さん、
一穂です。
和穂さんじゃなくて一穂さんと、はい、田中翔さん、よろしくお願いします。
はい。
さあ今日私が設定したタイトルは若者百人委員会と町の学びはハルハウスの出会いを称して、はい、お送りするわけですけども、リスナーの皆さん一体何のことやと、わからへんわと言うたはるんだと思います。
はい。
それではまず田中翔さん、
はい。
若者百人委員会っていかなるものか。
そうですね、
述べよう。はい、お願いします。
京都若者百人委員会っていうのは、まだ出来たてほやほやのものなんですね。
はい。
で、実はあの 我々の前身としまして、うん、京都市未来まちづくり100人会という、はい、京都市の中で、いろいろもう本当に多種多様の方が集まって行われている審議会の、うん、はい、100人会の中からの一つのチームとして、極みチームという、チームができました。で、はい、この極みというのが、京都若者未来の頭文字から取った、若者について、考えて行動していこうという、
京都の木、
木、
そうです、若者の和、はい、未来の実、
実
で極み、極み、ああなるほど、はいはい、
そのチームがですね、はい、昨年度1年間かけてですね、若者と京都をどうやったら、一緒にすることで盛り上げることができるかなということを、けんけんがくがくと、考えていった末に、京都若者100人会という新たにみんなで議論して行動する場を設定していこうというふうにできまして、うん、昨年の12月の20日に設立総会を、しまして、京都の、若者と呼ばれる、まあ、その中に気持ちが若い人もいらっしゃいました、若いだけの方もいらっしゃいましたし、年齢から若い方もいらっしゃいましたし、京都に大学では来てるんだけど、市民としてその席を置いてないんですけどいいですかとか、いろんな方が、京都をちょっとだけ面白くする仕掛けというテーマのもと、議論しながら、いろいろ意見が出たりとかいう、
去年の12月
12月に設立総会をまず行いました。
で、一体その若者100人会、はい、我々近しい間では若100若100というとりますが、
そうですね、
設立総会は何人ぐらい集まったんですか。
設立総会がですね、目標100だったところでしたので、
はい、
まあ、参加者は全て83名の方が、
あ、よう集まりましたね。
皆さんのおかげで本当にたくさん集まっていただいて、楽しい会が一回できたかなと思いますね。
はい、で、リスナーの皆さん、若者100人会若100っていうのを、はい、一旦がこれでスタートが、滑り出しが少し分かっていただけたかと思います。
はい、
で、少し補足させてください。実は私その若者100人会に似てるんですけども、それの兄貴分であります、京都市未来まちづくり100人委員会いうものが、一般の市民を今2年目ですかね、はい、1期は140数名のご登録がありまして、頼まれもせんのに、
はい、
報酬もなしに、
そうですね、
まあ、交通費1000円ぐらいは出るかな、
はい、
月に1回土曜日の休日に4時間か5時間か、
はい、
けんけんがくがくといろんなテーマで、京都がどうやったら住みようなんやろかとか、
そう、
こういう風になったら暮らしやすいかな、いろんなテーマで13とか10いく、まあ、2桁のテーマにチームを分けて議論をして、で、議論をするだけじゃなくて、なんか行政に言うだけと違って自分たちもやれることやろうかいなっていう変な人たちがいるんですよね。
そうですね、行動までしていこうとこう、ね、
そうですね、
汗をかいている方がたくさんいらっしゃいますね。
で、僕はたまたまそこの事務局のお手伝いをしてまして、はい、そこで田中翔さんたちと出会ったわけですけども、
はい、
で、牧田さんと出会ったのも100人会なんです。はい、で、私が担当している100人会、略して100人会って言っちゃいますね、
はい、
の福祉のコミュニティ作りチームっていうチームがあります。はい、人と人とどうですかね、助け合ったりつながったりすることにちょっとこだわった方がコミュニティが元気になるんじゃないかっていう人たちの集まりで、その中に、牧田一穂さんのお師匠さんであります丹羽邦子先生がおられたわけです。
そうですね、うん、はい、
で、その方が町の縁側、町の学びや春ハウス、国ハウスの創設者であります。
はい、
そこで、牧田さんにも出会いました。で、この今度は若百の方ですね。
はい、
若者100人委員会、若者100人委員会がその12月に去年の、
そうですね、
創立をやって、
まず総会、設立総会でしたね。
はい、総会の様子ちょっとだけ教えてくださいません。
はい、
どんな話題、どんなことが面白かった。
そうですね、もう初めてそこで出会った80名を超える若者、
うん、
本当に、まあ、大学生はもちろんのことですね、社会起業家の社長さんと呼ばれる、
はい、
ベンチャーの 社長さんもいらっしゃったりですね、大学の職員さんもいらっしゃいましたし、京都市の、はい、職員さんも蓋を開けてみたらいらっしゃったんですけども。
あ、そうですか。
はい。で、本当に当日は本当にちょっとの仕掛けで京都を面白くしてしまう工夫というテーマで、うん、本当に、バラバラに分かれてですね、グループワークという
バラバラにというのは小集団というのは何人、例えば8人1チーム、8
人1つで10チーム作りまして、はい、でまずは自己紹介から、はい、しながら京都のどこが好きかなという話をまずしまして、はい、その好きなところをもうちょっと面白いことしたらもっとみんなが楽しめる仕掛けができるよねっていうのがあったんですね、
うん、
で
例えばこういう話題が出たよっていうので一に紹介いただけますか。
そうなんで、本当にいろんなところに大学生とか若者って目をつけてるんだなと思って、まず身近なところで自分たちが自転車を、うん、乗ってて、自転車を乗りながらもっと京都の自然を走ることをみんなでやってみたいなっていうことを言う方がいまして、うん、はい、ぜひみんなでやってみようっていうのを最後グループでやってみようという思いまで持った方がいらっしゃいましたね。チームもありました。あの
チャリンコミニツアーみたいなやろうみたいな、
やろう、
実は一人で走るんじゃなくて一緒に走ろうぜと。
で自転車をみんな持ってるけど、うん、でも京都の自然って近くて遠いよねっていう話が実はあって、北は北山、うん、で東は東山、西には嵐山が見えるけど、そう山の中に踏み込んだことってあんまりなくないっていう話からそういう話になって、ぜひこの街中にある自然っていうのも楽しんでみたいなっていうこととかも出ましたね。
そういうのが実現してどうですかね、既存の観光じゃない、
そうです、ね、
手作りのそういう観光ルートみたいなのができるといいですね。
僕たちが案内していきたいなっていう話で最後盛り上がってましたし、あと京都サンガをですねやっぱりもっと盛り上げたいなっていうので、学生ただにして京都の学生が10万人を超える学生が、うん、いつも試合見に行ったら満杯になるんちゃうかっていう、満杯になってサンガが優勝したらもしかしたら京都にワールドカップが来るかもって、そこまで話を盛り上げた人間たちがいてはあ、そう、それは面白いなと。
京都に10万人以上学生いるんですか。
そうなんですよね、人口の10万人以上というかもう15万人ぐらいが学生、10人に1人石を投げれば
学生に当たる。それよく言われますね10人に1人が学生なんだ。
そうなんですよね、京都の50を超える大学に15万人が、通学しているということ、
すごいですね。
そうですよね。
田中さんはね、あの大学 休学して、大学コンソーシアム京都の職員やったからその辺よっ
す
いじゃ
ね。そうですね、そこはもう知識としてたくさん。
牧田さんは仏大っていうか仏教大学でしょ、
はい、
仏教大学ってわりかしコンパクトな学校ですか。
そうですね、
あれはあそこは何ぐらいあるんですか。
そうですよね、仏教大学
どんなぐらいいるんですかね。僕も実際知らないです。
でも仏教大学は京都の大学の中ではベスト10ぐらいの、はい、学生数が、
あ、人数は多い、
人数が
上位
10には必ず。
へえ、すごいんだ。
通信もありますし、
あ、でもそうです
ね、教育で全国からが注目している大学でもありますよね。また新しいね、二条にも大学院のキャンパスが、ね、どんどんどんどん大きくなって、
大きくなってますね、
行ってる大学だなと思いますよね。
じゃあ次はちょっとまた話題を転じてですね、牧田さん、ね、教えてください。ハルハウス、
はい、
の目指すところというか、ハルハウスについてレスナーの方にちょっと教えてあげていただけませんか。
そうですね、
最近新聞記事にハルハウスでかく載ったりしてますよね、は
い、そうですね、4月で2回載せてもらいました。
おー、すごい。それはどういう取り上げ方を されてるんですか。
その一つはこの交流拠点、
はい、
地域の人の交流拠点としてハルハウスがあるっていうので、
うん、
あの皆さんに知ってもらうために新聞に取り上げてもらいました、
はい。
そうですね、やっぱりそのハルハウスでなんていうんですかね、地域の人がつながりを作る場としてハルハウスを使ってもらうっていう形で、はい、やってるんですけど、 例えば一人暮らしの高齢者の人が、
はい、
あの行き場所がなくて引きこもってしまうとか、
うん、
子供連れのお母さんが散歩がてらにふらっと寄れるとか、うん、そういういろんな形でハルハウスに寄ってくれた方がそこで世代間プラスその国際的な国際観もいろいろな感じで交流できるっていうつながりの場、
うん、ちょっと補足させてもらっていいですか、
はい
はい、あのね皆さんハルハウスっていうのはねあるいは町の縁側町の学び屋と呼ばれる空間は不思議なんですよ、はい、あのね町内会長さんがハルハウスの鍵をね持ってたり、
あそうです、はい、
で僕も なぜかその鍵持ってるんですけど、
あそうなんですか、
実はスタッフというかボランティサポートメンバーの一人に数えられちゃってるんですよ。
そうですね、はい、
で町内会の寄り合いする場所ないから貸して、いいっすよと、
はい、
ボランティア当番いますから10時から4時4時までだっけ、
あそうですね、
はい、10時から4時まで自由に使って、で大学の仏教大学の先生がゼミしたいねんと、
はい、
場所貸して、
はい、
キャール、
はい、
だから僕が感激したハルハウス体験は、
はい、
実は僕会社の中にいるとなかなか邪魔が入って集中してその原稿を書いたりできないこともあるので、
はい、
コンピューター持ち込んでサボらせてくださいって一個であるんですよね、ハルハウスへ
サボらせてくださいって
電源こうやってこうして
隠れ場所ですね、
はい、隠れ家ですわ、
隠れ家です、
で仕事してたりすると原稿を作ったりしてると小学校の女の子に出会って、
はい
はい、あそこは何ちゅう小学校やったっけ、楽師小学校、
楽師小学校ですね、
ライトハウスの遠い面にあって楽師小学校の南にハルハウスあるんですよ、
はい、
専門北宇治のね、でそこへ学校いわゆる不登校ね、学校行きにくくなった女の子がハルハウスにお弁当持ってきてた、でその子がハルハウスに出ると別に何せ言うて庭先生言わはるわけじゃないんだけど、お客さん来やったら挨拶しなさい、
うん、
お茶出すの手伝いなさい、あとはもう好きに本でも読んでたらって言って、はい、してた子に何度かあったんですよ、
はい、
で何ヶ月かするうちにいなくなってるので、はい、庭先生どうしたんですかあの女の子って言ったら、元気に学校行ってるわよって
へ
というそのね、例えば精神障害を持った方、うん、
はい、
それから北総合支援学校の子たちも来るし、僕みたいなおっさんも来るし、
はい、
でちょっと実家から野菜が届いたのをおすそ分けと言って来るし、
はい、
千客万来、物がいろいろ、情報もいろいろ、
で
お金はかかんねえという変わった場所なんですよ。
そうですね、
すごいですね。
でなんか使用料はお志だけで言って貯金箱にちょろんと入れたりね、
はい、
あら
猫ちゃん
の貯金箱に、
猫ちゃんの貯金箱、
まあね、ヒューマンハーバーというか縁側というか隠れ家というか、
うん、
僕今の世の中にものすごく求められてる空間だと思う。それをそこへ初の先住職員として勇気を持って飛び込んだのがこの牧田一穂さん。
すごい。
そうみたいですね。
もともとな牧田さんは福祉学系の勉強をしてて、
はい、
そういう何の資格分取ったんだっけ2つ。
社会福祉士と精神保健福祉士っていう資格を、うん、
はい、
国家資格なんですけど、
その、ね、国家資格のプラスアルファこの間研修受けて、
はい、
なんか食品に関する
食品衛生責任者の、
じゃあ料理もできる
というかね、なぜそれを取る必要があったか言ってください。
そうなんです、その、はい、新しく共造水、はい、ハルハウスという名前で朝ごはん屋さんを始めて、
造水を食べれるところを始められて、
はい、ヘルシー造水なんですよ。
ハルハウス10時から4時オープンでしょ、
はい、
で増水の方は朝の6時から、
朝6時から朝10時まではその場が朝ごはんを食べれる共造水屋さんになってるんですよ、はい、
じゃあそこに行けばヘルシーで美味しい増水が食べれる、はい、
そうなんです。
ベジタリアン、ノンベジタリアン仕様、
もう野菜たっぷり
です、ね、十数種類の野菜とかお豆さんとか昆布やとかいろんなもの入ってる増水で、はい、結構いけますよ、
はい、具だくさんです。
具だくさんで、
はい、でもうそういう 充実した朝ごはんをとって健康な体づくりを皆さんにしていただきたいっていう目的もあって、
素晴らしい、
はい、
それでね、この今度ほら若前百人会の方で、
はい、
6月5日にあの第2弾のイベントやるんでしょ。
そうですね、6月5日に、はい、そうですね第2弾のイベント子ども未来館の方で行います。はい、はい、
皆さん覚えててくださいね。6月5日何曜日でしたっけ。
土曜日ですね。
土曜日の14時から
14時から16時半まで、
子ども未来館って御所の南の藍の町の辺でしたっけ。
そうですね、
地下小学校跡地ですね。
そうですね、公園が大きくて、はい、もう本当にいい場所ですよね、はい、
そこで、年齢制限特になし、
はい、気持ち若ければ、
はい、気持ち若
ければ大丈夫です。
で、京都について語り合いたいという人たちがよって、はい、若者百人会の第2回
そうですね
総会
の会議をして、どんどん次はみんなで一歩ずつですけど行動をしていこうという準備をしていく会議にしたいなと思ってます、はい、
でそこにね、
はい、
実はマクタさんたちのハルハウスが乱入するんですよね、は
い、そうなんですよ。今あの増水の話を聞いて、はい、あの一緒にさせてもらえるということで、あの、はい、若者たちがねたくさん来るのでね、ぜひねいいヘルシーなご飯を、はい、また朝食を食べろっていうねメッセージを、ね、はい、送っていただきたいなという、はい、ことができそうなんですよね、
はい、ね、あの
ありがたいこと、
は
い、
ほんの少しだけど紙コップかなんかに入れて、はい、こんなやつをハルハウスで雑炊出してるの、はい、来てね、あるいは
そうですよね、
ハルハウスにもその、はい、若い人たちが遊びに来てちょうだいね、はい、
遊びに来てほしいですね。
ハルハウスとい う, こう素晴らしいものがあるんだなということも今日教えていただきましたし、ぜひ、ね、はい、いろんな方にも参加してね、
はい、
僕も行ってみたいなって純粋に思いました。
そうなんですよ、実はね、でその 若者100人会の中にも、はい、ハルハウスにいろんな人来るから、あのへーってそんなことやってる面白い連中がいるのっていう風に、ハルハウス経由でも参加する人が
ね
増えてくれると嬉しいなと思ってます。
ぜひお互いがね、はい、あのいいようになるようにね、本当に、
はい、
お願いします。素晴らしいことをやられてるなっていうのは感じましたね、はい、
で田中さんね、
はい、
ハルハウス その共造水作戦の背景には深い哲学が実は隠れているんですね、はい、その辺について牧田さんご説明を。
深い哲学、
はい、なぜ共造水を丹羽先生たちは
なぜ造水なのかなっていうのも、はい、すごい朝ごはん
あれで
水造水素晴らしいですよね。新聞とかにも取り上げられて、
実はハルハウスのその、ね、作戦っていうのはね、
はい、
あのニートだとか引きこもりの若い人たち
は、
ね、
はい、
ひょっとするとあのどうですかね、就労支援というか社会はもう一回再トライするときに、
はい、
優しく肩を押したいって牧田さんと庭先生たち思ってる、はいはい、そのために朝のご飯、
そうなんです、あの雑炊というかその朝ご飯っていうところにポイントがあるのは、その、はい、朝ちゃんと起きて、
はい、
朝から働ける体づくりをするっていう、
そうですよね、はい、
そういう就労支援というか生活機能の訓練というか、そういう
朝から活動するっていうことが多分最初の難関というか、はい、ところですよね。
抑うつ症状とかうつ病とかになられる方もその太陽の光に浴びるということで、
はい、
体内時計リセットしたりするといいよっていうようなことも読んだことありますし、うん、そのね、牧田さんの師匠の丹羽邦子先生は仏教大学の教授で得られた 前職は病院の不調さん、
じゃあそういうケアとかも、うん、
その辺をすごくお詳しい、
ね、はい、そうですね。
で名古屋にも国ハウスっていう町の縁側の拠点を持ってられるし、うんうん、京都にはハルハウス、これは縁側から学び屋へ進化して
る。そうですね。
あれ忘れてるよ、国際交流拠点でもあるっていうのは、
はい、
3階に何があるんでしたっけ。
3階に留学生の寄宿舎をシェアルームで3部屋用意してもらう、あって、
留学生がそこで実際に3人住んでるという、はい、
まだ
募集中
なんですけども、はい、
いや、もっと面白いですね、
はい、
行けば留学生にも会えるし、
ね、
若者にも会えるし、そうやって助けてもらえる、はい、で朝ごはんも食べれるかもしれない。
1階がね、あのそういう縁側スペースで、はい、朝はそうやっておにぎりとか雑炊、
はい、
安くで出してる、
はい、
で 誰でも座り込んでお茶飲めるし、うんうん、で3階は留学生のそういう、
はい、シェアルーム、
ちっちゃいお部屋だけど、はい、寄宿スペース。
でも留学生も嬉しいですよね、人と、はい、
留学生も朝それで飯食えるしね、
はい、そうですね、
日本食ですしね、はい、いいですね、
健康的な、
はい、で2階は何だっけ。
2階がフリースペースになってまして、はい、そこで、あの NPO の方が事務所として使っていただくこともできますし、あの、うん、例えばこの前はバザーをやったんですけど、バザーとか、教室とか、なんかイベントごと、ちっちゃいミニイベントとか、そういうのを、まあ、地域の人やったり学生さんやったりが企画したりして、
で何でもできるフリースペースが用意されてる、はい、帰宅もね、大学が多いですし、はい、若者が多いですもんね、はい、いや、なんかいろいろと一緒になんかできそうなのが、はい、アイデアがいっぱい浮かんできたんで、またこの後もお話していきたい、
お願いします、
ですね。
そうですね、あのリスナーの皆さんに申し上げたいんですけども、田中翔さん、それから牧田一夫さん、
はい、
私その50超えてからですね、
はい、
あの20代のお友達といいますか、知り合いが妙に増え始めて、
は
い、でね、以前僕若い人っていうのはあのすごくクールで、
うん、
関係ねえよとか、うん、っていう感じであまり社会に関わらない、
はい、
で自分自身のプライベートな生活をすごく大事にされる方ばっかりだっていうふうな思い込みがあったんですけども、
うんうん、
どうも最近の若い人は20代の人たち違うぜということに、はい、ちょっと気がつき始めて、
ちょっとクールではないのかなと思いますね。
えらいベタなことをベタにやっとる連中が増えてきたんちゃうかとそんな気がしてます ね
楽しくてやらせてもらってます ね、
はい、
そうですか、
はい、
若者百人委員会、
はい、
6月5日のイベント、はい、それから町の学びや縁側春ハウスの増水だとか縁側活動、
はい、
なんかありそうな気がしています。
あら、
はい、
ぜひ6月5日以降もね、
はい、
一緒に何かできればと思いますので、はい、皆様にもね一回見に来ていただければ ね、
そうですね、
お互いのことが分かってもらえるのかなと。
千本北王子のライトハウスの反対側、楽志小学校の南のハルハウス、それから若者百人委員会の方は6月5日の14時、
そうですね、14時から
子ども未来館、
子ども未来館 で日々の活動はブログもありますので検索してもらえればぜひ見ていただき、
ハルハウスにもブログホームページがあります。そしてもちろんこのまちづくりちょびっと推進室のホームページに、
はい、
今日の番組の音声データもテキストデータもアップされま す、
ありがとうございます。
ぜひたくさんの方に聞いていただきたいですね、はいはい、
さあ時間の経つのは早いです。今日は告知特集といたしまして、若者百人委員会とハルハウスの出会い、今20代の若者が面白いと題してお送りいたしました。
はい、
皆さん本当に京都の若い人たちって元気です、いろいろやってます。ぜひぜひご注目ください。そして最後に、告知をさせてください。もう一つ私が応援してます町の縁側隣子の家で5月30日日曜日落語会があります。参加費500円、湘北亭浩平さん、鶴瓶さん、浩平さん、鶴瓶さんの2番弟子です。場所は上郷税務署の対面です。5月30日よろしくお願いします。さあ終わりです。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。牧田さん、田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いします。